広報一宮別冊2021年4月1日中核市一宮市スタート。一宮市は4月から中核市へ移行します。中核市になると保健衛生や福祉、環境分野などの多くの仕事が県から市へ移ります。与えられる権限を活用し、市民の皆さんの利便性や安全安心を高め、さらに暮らしやすい魅力ある町へと飛躍できるよう力を尽くしてまいります。中核市とは、国の指定を受け県の仕事の多くを行う人口20万人以上の都市です。政令指定都市に次いで大きな事務権限があります。2021年4月1日に一宮市と松本市、長野県が加わり、中核市は全国で62市となります。愛知県内では豊田市、豊橋市、岡崎市に続いて4番目で、尾張地域では初の中核市です。なお、中核市の仕事を行うのに必要な経費に対しては、国から地方交付税などの財政支援があります。なぜ中核市になるの？中核市移行を多様化する市民ニーズに的確に対応し、本市がさらに発展・成長するためのチャンスと捉え、まちづくりのステップアップを実現します。一宮市が中核市になると、ここが変わる。1、手続きが早くなる。2、窓口が一つで便利になる。3、新しい取り組みが充実。一宮市公式 YouTube チャンネルでは、中核市移行をわかりやすく紹介しています。紙面には QR コードが掲載されています。中核市のメリット。中核市になると何が変わるの？1、市民サービスが充実。住民に最も身近な市が多くの事務を行うことで、柔軟できめ細かなサービスを提供します。廃棄物対策窓口の一本化、家庭ごみプラス事業ごみ、保育所、介護保険、障害福祉サービス事業者などの指定、許可、指導監査。2、行政サービスをより早く提供。市を経由し県が行っていた事務を市が一括して行うので、手続きが便利になります。身体障害者手帳の交付、母子、父子、家父、福祉資金の貸し付け。3、特色あるまちづくりを推進。市独自の基準を設定できる範囲が広がるため、市の地域特性を生かしたまちづくりができます。社会福祉審議会の設置、屋外広告物の許可、市立小中学校教職員の研修。4、都市のイメージがアップ。尾張地域の拠点として知名度・存在感が上がり、地域の活性化につながります。中核市市長会への参加により、国への発信力強化。5、一宮オリジナルの取り組みにチャレンジ。中核市によって得られる新たな権限を活用し、一宮ならではの施策を充実させます。福祉総合相談室の開設、空き地の不良状態の解消に関する条例の制定です。その他、 SR スーパーレスキュー高度救助隊が発隊します。大規模災害に備え、高度な救助資機材と救助のための専門的な知識・技術を有する隊員からなる高度救助隊を編成します。救助体制を強化し、市民の安全安心を守ります。中核市について詳しいことは政策課にお尋ねください。市保健所を開設。市民の命と健康を守る身近な存在へ。4月以降、これまで県が担ってきた保健所業務を市が行います。県一宮保健所では一宮市と稲沢市を管轄していましたが、市保健所では一宮市のみを管轄します。場所はこれまでと同じです。市保健所の開設でここが変わる。総合的な保健衛生サービスを提供。市の保健センターが行っている母子保健や成人保健のサービスと、県の保健所が行っていた専門的なサービスを一体的に提供できるようになるので、子どもから高齢者までの健康づくりのための支援が充実します。専門職の配置で効果的な事業を展開。医師、獣医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士といった高い技術と幅広い知識を持った専門職が、市職員として身近に活躍し、市民の皆さんの健康と安全を守ります。新型コロナウイルスへの対応がパワーアップ。健康危機対策の最前線となる市保健所が、新型コロナウイルスの感染経路や濃厚接触者の調査、感染者の健康観察を行います。国や医療機関から詳細な情報が直接入るようになり、感染防止に迅速な対応が可能になります。県保健所でコロナ対応にあたった市職員の経験や、これまでの市の取り組みも活かし、対策に全力を尽くします。ペットと仲良く暮らすまちづくりを進めます。動物の適正飼養の啓発や狂犬病予防対策を行うため、中保健センター内に動物愛護事務所を設置します。なお、犬・猫の保護・返還など動物の収容施設が必要な業務については、浅井町の県動物愛護センター尾張支所に市の職員を配置し対応します。市保健所について詳しいことは保健総務課にお尋ねください。
4月から市の組織を見直します。市民健康部。保健所を設置し、市民の健康と安全を守る体制を強化します。健康づくり課を廃止し、保健所に保健総務課、保健予防課、環境衛生、感染症対策、保健衛生課、食品衛生、動物愛護、健康支援課、保健センターを含むを新設します。保健総務課には、休日急病診療所、保健予防課には新型コロナワクチン接種推進室、保健衛生課には動物愛護事務所、健康支援課には保健センター3カ所が入ります。廃止するのは健康づくり課のほか、中央看護専門学校です。活力創造部。経済部を活力創造部に名称を変更し、文化・スポーツ施設の活用の幅を広げ、町の活力・魅力をアップします。 新しい組織は次の通りです。活力創造部には、商工観光課、企業立地推進課、農業振興課、スポーツ課、指定管理課、博物館管理課、図書館管理課が入ります。博物館管理課には、博物館、微細歴史民族資料館、三岸節子記念美術館、図書館管理課には、中央図書館、微細図書館、玉堂記念木曽川図書館、子ども文化広場図書館が置かれます。その他、国際交流業務を生涯学習課から商工観光課に移管します。廃止するのは、働く婦人の家です。福祉部。福祉部内の各課が連携し、きめ細かなサービスを提供します。福祉課を福祉総務課と障害福祉課に分割し、福祉総務課内に福祉総合相談室と指導監査室、福祉施設などの指導監査を新設します。環境部。廃棄物対策を市が一元的に担い、良好な生活環境を確保します。部全体を再編し、環境政策課、環境政策の立案、廃棄物対策課、廃棄物処理業者の指導、収集業務課、家庭ごみの収集を新設します。廃止するのは、清掃対策課、浄化課です。その他の見直し。総合政策部。中核市移行推進課を廃止。総務部。情報推進課をデジタル推進室に変更。財務部。管財課を資産経営課に名称変更。子ども家庭部。子ども部を子ども家庭部に名称変更。子育て支援課、子ども家庭相談室を子ども家庭相談課に変更。青少年育成課を青少年課に名称変更。まちづくり部、総合政策部交通政策課をまちづくり部に移管し、地域交通課に名称変更。建設部維持課の交通安全施設の整備業務を地域交通課に移管。財務部管財課の市営駐車場の管理業務を都市計画課に移管。教育部、教育文化部を教育部に名称変更。教育部総務課内に教育政策室を新設。学校 ICT 推進室と統合。以上です。市の組織の見直しについてのお問い合わせ先は、行政課または教育部総務課です。市役所本庁舎の各課の配置です。組織の見直しに伴う変更後の配置は次の通りです。1階は市民課、保険年金課、会計課。2階は福祉総務課、福祉総合相談室、指導監査室、障害福祉課、生活福祉課、高年福祉課、介護保険課。3階は市民税課、資産税課、納税課、債権回収特別対策室。4階は危機管理課、新型コロナ対策室、子育て支援課、子ども家庭相談課、教育部総務課、教育政策室、学校教育課、障害学習課。5階はデジタル推進室、行政課、選挙管理委員会事務局、財政課、資産経営課。6階は秘書課、広報課、 政策課、100周年推進室、市民共同課、人事課、工事検査課。7階は、契約課、建築指導課、公共建築課、住宅政策課、市営住宅管理事務所、建設総務課。8階は、都市計画課、地域交通課、区画整理課、公園緑地課、維持課、導水路管理課、道路課、治水課。9階は、保育課、商工観光課、企業立地推進課、農業振興課、農業委員会事務局、スポーツ課、指定管理課、監査事務局。10階は、経営総務課、営業課、計画調整課、上水道整備課、下水道整備課、給排水整備課。11階は食堂。12階は議会事務局庶務課、議事調査課。13階は議場。14階は議場傍聴席です。お問い合わせ先は資産経営課です。本庁舎2階に福祉総合相談室を開設。福祉の困りごとにワンストップで対応します。福祉総合相談室では次の相談を受け付けます。精神障害・難病患者に関する相談、障害者に関する相談、生活困難・生活の不安に関する相談、高齢者と引きこもりの世帯など複雑な相談です。精神保健福祉士や保健師などの専門スタッフが、相談者の悩み、不安を受け止め、担当課や関係機関とも連携しながら、一人一人に寄り添った支援を進めます。精神障害者、難病患者の方の窓口が、県一宮保健所から市役所本庁舎2階の福祉部に変わります。精神保健福祉、難病患者の療養に関する相談は、福祉総合相談室。指定難病医療費の助成申請は、障害福祉課でそれぞれで受け付けます。お問い合わせ先は、福祉総合相談室です。
中核市への移行や組織の見直しに伴い、申請などの手続きが県から市の窓口に変わります。保健衛生業務の担当窓口は次の通りです。保健所、保健総務課、総務企画グループ52-3851、医務グループ52-3852、保健予防課、感染症グループ52-3854、生活衛生グループ52-3855、保健衛生課、食品衛生グループ52-3857、衛生検査グループ52-3859、健康支援課、統括グループ52-3858。中保健センター、保健総務課事業グループ72-1153。保健予防課、新型コロナワクチン接種推進室72-1389。動物愛護事務所、保健衛生課動物愛護グループ72-1122。健康支援課中保健センターグループ72-1121。西保健センター健康支援課西保健センターグループ63-4833。北保健センター健康支援課北保健センターグループ 86-1611 です。福祉・子育て・まちづくり業務の担当窓口は次の通りです。本庁舎・福祉総務課 28-9015 福祉総合相談室 28-9145 指導監査室 85-7697障害福祉課、障害福祉グループ、手帳手当、28-9017、障害福祉グループ、指定給付、28-9147、生活福祉課、28-9016、高年福祉課、地域支援グループ、28-9151、介護保険課、介護保険グループ、指定、85-7017。子ども家庭相談課、28-9141。住宅政策課、85-7011。公園緑地課、28-8636です。環境業務の担当窓口は次の通りです。環境センター、廃棄物対策課、45-5374。収集業務課、45-7004。施設管理課、48-5383。環境政策課、霊園管理事務所、45-9953。衛生処理場、環境保全課、45-7185です。窓口のご案内でした。各種手続きについてご留意いただきたいことは次の2点です。1、手数料の支払いが県の消費から現金に変わります。県での手数料の支払い方法は県の収入証紙による納付でしたが、市での手数料の支払いは、納入通知書または現金による支払いになります。なお、保健所が取り扱う免許申請などの一部の手続きでは、引き続き県の収入証紙での納付になります。収入証紙は市役所本庁舎及び市保健所内で購入できます。2. 県から受けた許可は4月以降も有効です。中核市移行に伴い、県から市に移譲される手続きで、すでに県から許可などを受けている手続きについて、令和3年3月31日までに県の許可を受けている場合は、市の許可を受けたものとみなされますので、改めて許可を受ける必要はありません。ただし、4月以降に更新・変更などが必要な場合は、市の窓口で手続きを行ってください。これで、広報別冊、中核市一宮市スタートを終わります。編集発行は、一宮市総合政策部広報課でした。